こんばんは、今日はイザヤ書の52章、53章 の十字架の犠牲の予言の、前触れとも言えるところが、その終わりに記されています。神様が、エルサレムをあがなってくださること、良い知らせ、キリストの、力強い御業はイスラエルの復興まで導きますけども、それは、まだ、再臨が成就した時から起こりますが、そのことも、伝えた上で、信じがたいこととして救い主が、損なわれた、姿で、来られるということが、予言されています。当時イスラエルの民はこのことを救い主のことだとは読めなくて、苦難に遭う自分たちのことを象徴していると読み、せっかく救い主が来た時に信じることがなかなかできませんでしたけども、この予言が文字通りに成就していくことになります。今日、エルサレムの回復と、終わりの部分は救い主の序章として、書いている箇所を見てまいりましょう。53章、15節までの、失礼しました。12節までの短い、箇所ですので、共に、購読いたしましょう。すみません、15節で、ね、ごめんなさいね。15節までですね。1節から15節。はい、では、1節ずつ購読し、15節、最後の節はご一緒にお読みいたしましょう。イザヤ書第52章。目覚めよ、目覚めよ、力をまとえ、シオンよ。あなたの美しい衣をまとえ、聖なる都エルサレムよ。無活礼の汚れた者はもう二度とあなたの中に入っては来ない。まことに主はこう言われる。あなた方はただで売られた。だから金を払わずに買い戻される。さあ今ここで私は何をしよう。主の言葉。私の民はただで奪い取られ、彼らの支配者たちは悲しみ嘆いている。主の言葉。また私の名は一日中絶えず侮られている。良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって、なんと美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられるとシオンに言う者の足は。エルサレムの俳句よ、共に大声を上げて喜び歌え。主がその民を慰め、エルサレムをあがなわれたからだ。 され、され、そこから出て行け。汚れたものに触れてはならない。その中から出て行き、身を清めよ。主の器を運ぶ者たちよ。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められてあげられ、極めて高くなる。ご一緒に、はい。そのように彼は多くの国々に血を振りまく。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らが告げられていないことを見、聞いたこともないことを悟るからだ。天の父様、あなたの不思議な御業の予言を今読みました。救い主が高く上げられるのに損なわれて人のようでないと予言されている言葉が、民にはなかなか理解できませんでした。しかし、このお言葉が成就いたします。私たちの思いの中では、神様のご計画が想像できないほど、驚くべきことを私たちは読んでおりますが、どうか同じようにこれから終わりの時代に起こる苦難と、その先にある栄光の救いの完成も、御言葉が確かに成就したキリストの十字架の贖いを確認するものとして、救いの完成も必ず語られた通りになると信じて、心を躍らせ、また、試練の中で喜び、明かししていけますように、どうか私たちに御言葉の確信を与えてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしたように、この箇所、エルサレムが回復すること、そして世界に主の救いが広がることが宣言され、最後の三章では救い主、主のしもべである方の不思議なことが予言されています。そして私たちが聞いたことを誰が信じたかと53章に続いていきます。この聖書を小説と分けた方が、なぜここで区切ったかは分かりませんけども、13節以降はこの三章に続いています。そして内容的には、このエルサレムの回復と、そして、イスラエルの、回復、そして、福音が、十字架の贖いの後全世界に広がっていくというのは、時系列では随分書かれている順番と起こる順番とは違うのですけれども、預言者自身も、そうですね、映画の、編集された予告編のようにですね、場面場面を示されて、語るしかないというところがあり、また遠くにある山については もう遠近感が働かなくなって近づいてみないとどちらが手前なのか、奥にあるのかっていうことが分かりにくいことがあるように、預言者たちは神様の示された約束、またその光景がどれが先なのか、判別しにくいところがあります。今私たちは救い主がまず贖いを成し遂げて、そして福音を、人々に委ねられ、全世界に福音が広まろうと、広まろうとしていると言いますか、だいぶ広まりましたけども、その後に主が再び来られ、そして裁きをなし、そしてユダヤ人たちがリバイバルし、そしてエルサレムが復興して、最後の裁きの後に御国が完成するということを大体の順序として知らされています。しかしまだこの預言書イザヤ書が記されていた時代は、アッシリアが滅亡に向かっているという状況で、これから勃興していきますバビロン、そしてこのバビロニアによってエルサレムが、ユダが滅ぼされて捕囚にされると、救い主が来られるのはまだ遥か先のことでした。しかし、分かっていても分かっていなくても、神様は語られた通りのことをなさいます。使徒たちもまた、十字架の予告をたびたび告げられていましたけど、そのことが起こるまで彼らは理解できませんでした。しかし主が語られたことは確かで、必ず成就していったのです。改めて神様がこの予言を成就された部分、そしてこれから成就される部分を確かめていきましょう。まず1節から6節までの箇所は、エルサレムが回復することが記されています。力強く目覚めよ、力をまとえと呼びかけています。1節の終わりから見ますと、聖なる都であるべきエルサレムが、主を信じない異邦人たちに責められ、汚され、そして、支配されたことが記されています。しかし、主の回復の時が来るのです。都の、中心である、神殿のあった丘は今なお主を信じない人たちの聖所となっています。しかしエルサレムが主の都として回復する時が来ると、その時にはこれまでの塵をかぶるような苦しみ、悲しみが、なくなり、そしてすべての、民が礼拝するために集まってくる都として整えられてゆきます。しかしその前は、他国に支配されたものでした。捕囚になってから一時神殿は再建されましたけども、また破壊され、 そして、異邦人の王によって再建されましたけども、イエス様の時代の後に再び破壊されて、民は世界に散らされていきました。しかし戻ってくるのです。3節から6節まではどのように回復されるかが記されています。ただで売られた、だから金を払わないで戻されると。まあ、当時の世界も今の世界もですね、お金を払って土地を買い取るなどということはしません。武力によって奪われます。攻める者たちがお金を払うということはありません。払わなくてはいけないのは、逆らった者、また占領されたものでした。振り返ってイスラエルの歴史を見ますと、イスラエルの民はエジプトに帰流し数を増やしましたけども、彼らは借金の方に奴隷にされたのではありません。彼らが増えたことに恐れたエジプト人、特にファラオが奴隷にして苦しめて彼らの力を削ごうとしたのでした。神様は彼らを懲らしめて救い出されました。アッシリアが言えなく北イスラエル、また南ユダを襲い苦しめました。アッシリアは別にユダの、またイスラエルの被害を受けたわけじゃありません。むしろ貢ぎを自分たちの安全のためにアッシリアに捧げたものが今言えなく苦しめられていました。そのような戦争はその後も繰り返されていますし、今も起こっています。自分たちが不安だから、また隙があるから、また自分たちの、民の不満を別の方向に向けるため、あるいは支配者として名を上げるために、戦争は侵略は繰り返されてきました。主はそれを見ておられ、賠償金を払って買い戻すのではなく、ただで買い戻されると約束されました。またイスラエルの不信仰と、また滅亡により、イスラエルの神である主は侮られることになりました。神様は弱いから敵に自分の国を攻められたわけではありません。民がご自身を捨てたために、何度警告しても聞かなかったために、偶像の虚しさ、自分たちの誇りの虚しさを痛感し、主に立ち返るために、主はあえて敵の手に渡しました。突然、 通告なしに敵の手に渡したのではありません。何度も何度も警告され、逆らい続けたらどんな災いが及ぶかということをモーセの時代からずっと繰り返し告げていたのに、彼らが聞かなかったためにこの警告が成就したのです。しかし神様はご自分の皆のために彼らを見捨てることなく、ご自分が与えた約束のゆえに彼らを救い出します。武力で解決できればいいのですけども、不信仰は武力で懲らしめたり、あるいは恵みを与えることによって清まることはありませんでした。動物の生贄に予表されました。清い命の犠牲が罪が清まるために必要でした。神様は人の代価として罪のない人となられた御子を犠牲として行かれます。さて7節から12節までは、主の、救いが成し遂げられた後、それがエルサレムまた、全世界に広まることが予言されています。この良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって、なんと美しいことかと7節にある言葉は、ローマ人の手紙の有名な箇所、10章の15節、ローマ人の手紙10章15節、使わせることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足は、とここに引用されています。イザヤ書52章に戻りますと、救いを知らせる、その知らせの内容は、あなたの神は王であられると、神である方が人の王となって救うために来てくださいました。ご自身の御子の犠牲を通して主は滅びをもたらした罪をあがない、そして永遠にご自分の民としてつなぎ止め、永遠の命をもってあがなうと告げておられます。そしてその十字架の救いについて、それがすべての国々に知らされると、地の果てのすべてのものまで救いを見ると告げられています。11節12節、され出て行けと、身を清めよ、しかし慌てて出なくてもよい、逃げるように去らなくてもよいと、清められ、そして回復していく、 世界宣教の中で、またやがて神の民が集められる時に、出エジプトのようにですね、慌てて出ていく必要はないのです。なぜなら神様が共に前も後も守って導いてくださるからです。私たちも慌てずに主の後に従っていきましょう。そして主がしんがりを守ってくださるので、遅れた者がいたら置いていかないで、共に歩調を合わせて歩んでいきましょう。神様は前も後ろも守ってくださいます。さて最後の部分、ここには、栄光の頂点の部分が13節で、そして、14節には低くされ、また損なわれてということが書かれ、そして、もう驚くべきことが目の前に繰り広げられ、この血を振りまく、血を振りまくというのは、血という言葉は、なくて振りまくと、私たちは血が血を流したことを知っていますので、それを、補って血を振りまくと書いてありますが、告げられてないことを見、聞いたこともないことを悟ると、驚くべきことが起こると告げられています。53章の一節の、私たちが聞いたことを誰が信じたか、それはまた、ローマ人の手紙、先ほど10章の15節を読みましたけれども、16節に引用されています。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたかと、イザヤは言っています。この13節から15節の序章の中で、まず主が栄えて高くされる、このキリストのことを告げていることがわかります。イエス様は十字架の贖いの後、天の位に上げられました。ピリピ人への手紙2章を開いていただきますか。ピリピ2章2章の、そうですね、6節から9節。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。すでゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられましたとある通りです。そしてこの方の犠牲は もう誰も、それが起こると思ってなかった。イスラエルの民もそうでした。神の御子が人となって来られたことだけでも驚きなのに、私たちに低くなって仕え、そして怒号と罵りの中十字架で死なれる、そしてよみがえると。弟子たちもそのことを起こるまで信じられませんでした。また認められませんでした。そんなことが起こったら、この方が死んでしまったら、もう希望はなくなったと、がっかりして逃げ出してしまいましたけども、しかし主はよみがえって、彼らに希望を与えてくださり、そして聖霊を使わして悟らせ、述べ伝えさせました。こうして、52章の7節にあるような良い知らせを伝えていくのです。今、私たちはこの予言の成就を知っています。全世界が罪から贖われる祝福を驚くべき方法で実現され、良い知らせを伝える幸いを私たちにも与えてくださいました。御言葉は驚くべきことを予言していますが、確かに起こるまでわからない部分も多いんですけども、その通りに主はなされることを、まだこの予言書の中で成就してないこともたくさんあるんですけども、それも必ずなることを覚えて待ち望み、そして希望を持って証し続けましょう。お祈りいたします。天の父様、イザヤ書も52章まで読むことを許されましてありがとうございます。聞いたこともないこと、思い浮かべたこともないことを主はなされ、それを私たちが信じるように助け導いてくださいました。どうかまだ信じることが難しいと言われる方たちも多いですけども、主に励まされて良い知らせを明かし続けることができるように導いてください。また分からない部分がたくさん聖書の教えにありますが、これからも親しみ、聖書の素晴らしさをさらに知り、確信を持って明かしできるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。